レルヤ。
おお。
はい、ね。はい。今日今ね話にあったように、来週がちょうど過ぎ越しの、週になります。それなので私たちもまた毎年のね恒例ですけれども、あの過ぎ越しの食事を用意して皆さんと食事会をしたいと思っています。そしてまたその時に改めてその過ぎ越しの部分っていうのをあのおそらくカバーしていくように導かれていくだろうと思います。だけども今日はその十字架の方ですね。そちらの方にフォーカスして考えていきたいと思います。ね、で、あのこれ、ね、皆さんもご存知のようにこの過ぎ越しの週。
大丈夫だ。
その。
オッ
ケー。あ、違う違う。うん、マークに。電話。で、その過ぎ越しの季節にイエス様は十字架にかかってなあの死なれました、ね、そしてこの過ぎ越しっていうのがそのイスラエルがのだめを出エジプトした週です。そしてその過ぎ越しの週にまたヨシュアが、ね、アラノを40年間、ね、イスラエルの民がさまよった後にですね、ヨルダン川を渡ってついに約束の地に入ったのも過ぎ越しの時です、ね、ですからそのように本当にその節目なんですね。古いところから新しいところへ、前の季節から新しい季節に入る時です、ね。そして、今日はその中でも特にその十字架で何が起きたのかということを改めて考えていきたいと思います。私たちの十字架というと、あ、もう何回も聞いた、知ってる知ってると思ってしまうんですけれども、実は本当人生で一番大切なことは何かというと、十字架で本当に何が起きたのか、そしてその十字架で起きたことがどれくらい今生きている自分の人生、そしてこれからの人生にどう関係があるのか、これを理解することが本当に人生にとって一番大切なことと言って過言ではありません、ね、でそれを知ることっていうのが、ね、その経済学を勉強することとか、ね、どうやったら、ね、お金儲かるのか、どうやったら節税できるのか、どうやったら新しいビジネス始められるのか、でそれらのもちろんそれも学んだらいいと思いますけれども、本当にまずその、ね、十字架で何が起きて、そして私は神様は何をしてくださったのか、それが自分にどう関係あるのかってことを知ることが大切です。アメン、ね、それであの過ぎ越しというと私たちは羊のお肉、羊肉を食べますよ ね、 ね、それはなぜならばその、聖なる子羊がほふられた時だからです。そしてまた過ぎ越しの時には彼らは子羊の傷のない子羊の血をほふって、そして門柱と柱に塗りつけることによって自分たちの命を守りました、ね、だけれどもこの、 あの過ぎ越しっていうのは子羊、あ、違う違う、子羊っていうのは過ぎ越しが始まりなのではありません。そうじゃなくてもう世のもとへ、世界の最初からあったコンセプトなんですね。だから本当に神様は贖いの目的のためにイエス様を一番最初から取り分けてくださっていました。それをちょっと見たいと思います。今日ちょっと聖書結構開けていきますのでついてきてください。まず黙示録の13章8節を開けてください。黙示録の13章8節です。はい、じゃあ一緒にお読みしましょう。いいですか。ちょっとそれぞれバージョン違うと思いますけれども、3、はい。地に住むもので、ほふられた子羊の命の書に、世の初めからその名の書き記されていない者は皆、彼を拝むようになる。ね、ここにあのこれ英語だともうちょっと分かりやすいんだよね。あの元々を見ると世のもといが据えられた時からほふられた子羊って書いてあるの。世のもとへが据えられた時から子羊なの、神様だけど、ほふられた子羊なんです。最初から、最初からほふられた子羊っていうふうにあの言われているってことなんですね。すごいよね。それその子羊の人に私たちの名前が書かれるって書いてありますね。で次開けます。第1ペテロ1章18節から20節を見ましょう。第1ペテロ18節から20節です。第1章18節から20節、はい、じゃ一緒に見ましょう。3、はい。ご承知のようにあなた方が父祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと位置によったのです。キリストは世の始まる前から知られていましたが、ね、この世の終わりの時 あなた方のために現れてくださいました、ね、こういうふうに書いてあるね。だからこれは私たちが本当にね昔の生活から上がられて出たのは子羊のよう子羊の血によったんだよ。しかもこの子羊というのは世の始まる前から準備されていました。だけれども時が来た時に定められた時がやってきた時にこの地上に降りてきてくださって私たちの前に現れてくれました。こういうふうに書いてあります、ね、でイエス様っていうのはどういう人だったか。それは傷のない完全な子羊でした。傷のない完全な子羊。じゃあそれを開けましょう。第2コリント5章の21節を開けてください。第2コリント5章21節です。あれちょっとこれじゃない気がするね。はい、はいですね、いいですか。第2コリント5章21節読みましょう。アイテントさん、はい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです、ね、でここで書いてあるのは神様は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされましたって書いてます。これがイエス様のことでしょ。だけどこれよく見てください。私たちの代わりに罪とされましたって書いてあるんだよ、ね、でこのされましたっていうのは、まあ、英語で言えば become ってやつですよね。 become つまり本当に罪になったんです。だから私たちの代わりにイエス様は聖なる方なんだけども、ね、聖なる方なんだけどこの罪を、ね、私たち、まあ、肩に乗せてとかね頭に乗せて罪をかぶって十字架にかかって死んでくださったんじゃなくてイエス様は罪となってくれたんです。罪となってくれたんです。私たちと一人、私たちの一人のように数えられたわけ。なぜかというとそうでなかったら神様から断絶されることはなかったはずです。だけれども、ね、ラマナマサバクタニってあるでしょ。神よ神よなぜ私をお見捨てになったのですか、ね、なんで神様から断絶されたかというとそれは罪人じゃない限り絶対神様から断絶されることはなかったわけ、ね、でしょ。だからイエス様は私たちと同じように罪人となられた、ね、罪となられたんです。それによって私たちがこの方にあって神の義となるためですって書いてあるね。ね、でこのなるためもビカムなわけ。だからつまりあの私たちこういうふうに考えてしまうかもしれないよね。私たちの中はまだ問題ある。だけども神様の恵みによって私は義とされた、義とされたっていうのをまるでなんか羊のほっかむりをかぶったみたいに、なんていうの、上だけ神様の義の衣を着せられてるけど私の中はまだ問題いっぱいなんですってね、そういうふうに考えてしまうときあるわけ、ね、だけどもこう上から見たときに私は神様イエス様っていうのをね羊をかぶっているのでそれなのでこう見たときに神様は私を義としてみなしてくれる、ね、でもそうじゃないの。聖書で書いてあることは私たちは義となったのね、奥の奥まで義とされてるわけ、ね、義とされてる。もちろん恵みによってだよ、ね、義認されてるわけだけど、だけれども本当に義とされてるんです。でこれ知ることとても大切ですね。でこれを知らないから私たちはまだ恵みによってなんかかぶされたと思ってるわけ、ね、だからそれでも私は足りないものですがとか主よこのような小さきものもとかって祈ってしまうんですね。でもそうじゃなくてあの神の義となっているってことです。でこれは新約聖書 の、その信者たちが持っている特権なんですね、うん、というのはアブラハムは義とみなされた、義人とされたって書いてありますけれども彼は義とみなされたって書いてある、ね、counted っていうまあ言葉なんだけど、義と見なされた、もしくは credited って言ってこう神義と認められたっていう言葉を使えてます。これ一回消してもいい、うん、でだからそれは義となったわけじゃないの、ね、ただ義と認められたんですね。だけれどもイエス様が私たちのために死んでくださってから私たちは完全なる義人となることができるんです。アメン。これ素晴らしいことですね、うん、私たちの特権ですね、うん。そしてここで先ほども言ったように定められた時に神様はイエス様を使わして、そして十字架による贖いの道を開くように代価を払うようにとされました。それを見たいと思います。ガラテヤの4章4節を開けましょう。ガラテヤ4章4節、ガラテヤ4:4、 はい、じゃあ読みましょう。いいですか。はい、しかし定めの時が来たので神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。5節も続けてみましょう。これは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。あ、6節もいいから読みましょう。そしてあなた方は子であるゆえに神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。アレルヤ。何節もいいね。でもこの辺にしとこうか、ね、でですからここに書いてあるのは、ね、定めの時が来たので神はご自分の御子を使わしたでしょ、ね、そしてこの方を律法の下にあるものとされたって書いてある。律法の下にあるものとされた、ね、で律法がなければ罪ってないわけよ、ね、決まりがなきゃ罪がないんだよね。別に決まりないことを何かしたって違反したことにならないわけだけども、律法が来たことによって罪っていうものが入りました、ね、ということはその、イエス様もそのようなその律法の下に置かれたわけ、ね、つまり私たちと同じようになったわけです、ね、そしてだから律法がある限りは私たちはその律法、神の律法を全部クリアすることはできないから、罪っていう性質があるから ね、だから私たちは罪人なわけです、ね、だけどもその律法のもとに、イエス様は来られたんだけれども、でも罪を犯されなかったんですね。だから私たちと本当すべての面で同じようになられた。だけれども罪は犯されなかった。そのことによって代価を払う資格を持つものとなったわけです、ね、だから書いてあってね、それによって神様が来たことによって私たちは罪から解放されて、そして同じイエス様と同じようにアバ父、ね、神様イエス様しか呼べなかったわけだよね。それまではアバ父お父さんってね。だけれども同じアバ父と呼ぶ御霊を私たちにくださいましたって言います、ね、だから私たちはその聖霊によってアバ父、ね、天にいる神様をお父さんって呼ぶことができるんです。ハレルヤ、素晴らしいです ね。じゃあ次見ましょう。コロサイの1章19節を開けたいと思います。コロサイの1章19節開けましょう。19、20と読みたいと思います。よろしいですか。じゃあ開けますよ。3、はい、なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の地によって平和を作り、御子によって万物を御子のために和解させてくださったからです。天にあるものも地にあるものも天にあるものもただ御子によって和解させてくださったんです。ね、だから神様と和解をもたらすものというのはイエス・キリスト以外に何もありません、ね、ただ御子によって、御子以外によって和解がもたらされることは何一つないんですね。ね、そしてまずどんな和解がありましたかというと、ここで万物をって書いてあるの。万物、ね、だから万物っていうのは人と和解するためだけじゃないんだよね。まず、ね、私たちが神様を信じると何が起きますかというと、まず神様と和解するんだよね。うん、つまりこの神と和解するってことは、これが救いを受けるっていうことです、ね、だけども神様と和解するときに何が起きるかというと、今度は人間関係の和解っていうのが起きてきます。そうすると私たちが神の霊によって、そしてまた聖書によってどうやって人と付き合っていくべきか、ね、それを理解していくわけですね。そうするとそこで今度はその和解で救いっていうのが人と人との関係に及んでいきます。そしてそれだけではなくて、今度は社会の回復っていうのに及んでいきますね、そしてそこから今度また自然の回復っていうものに及んでいきます。でこの自然の回復っていうのは、一つはその土地が癒される、土地から呪いが取られることによって土地っていうのはもう一回ね、生産力っていうのを回復するんですよね。だからその救われているリバイバルのところでいきなり大根がすごい立派になったとか、だから人参が大根みたいに立派になってだけれども全然大味にならないとかね、そういうことすごい起きて、そういうドキュメンタリーなんかもありますけれども、本当に土地が生産力というものを持ってくるわけ、すごいよね。でそれと同時に私たちが神の霊を持って、そしてまた聖書の知恵を持って管理し始めるわけ、ね、そうすることによって土地っていうのがもう一度しっかりね、正しく用いられることによって、またこの土地っていうのが回復力を増していくんです、 ね、だから経済もしっかりですよね。だから神様はあのイエス様手に挙げられる前に、ね、天と地の一切の権威与えられています、それをあなた方は言って国々を弟子としなさいって、ねね、人を一人も救いなさいって、もちろんこれすごい大切なことですけど、だけども私たち神様が言ってるのはそれによって国々を弟子としなさいって言ったんですね。だからさっきの、ね、予言に戻ってくるけれども、だから神様は本当に私たちに霊を与え、そして本当に王のように振る舞う権威そして能力というものを与えてくださってるんです。ハレルヤ、アーメン。それでは今その十字架っていうところにちょっとそのシーンに戻ってみたいと思います。で今日はね、あのキッズのプログラムでもまだ十字架まで行ってないんでね、来週十字架のことについて学ぶと思いますけれども、この十字架でどのような、むごたらしい死に方をするかっていうことは、これはイエス様はすでにあのイザヤ書で予言されていました、ね、だからそのところをちょっと見たいと思います。イザヤ書の52章を開けてください。イザヤ書52章52、53にかけて書かれているんですけども、52章の14節をまず見たいと思います。イザヤ書52章14節ですか。では皆さん、はい、多くの者があなたを見て驚いたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていたって書いてます。ここは ね、そこでこれはイエス様のことを表している、救い主のことを言ってるわけですけど、その多くの者があなたを見て驚いた、この驚いたっていうのはあのっていう驚きなんです。使われている英語はなんかっていう驚き、ね、だからもううわって、もう顔を背けたくなるぐらいひどいんで驚いたっていう、驚いたって言葉が使われていますね、でなぜですかって言ったら、その後に書いてあるね、その顔立ちは損なわれて、もうボロボロすぎて人のようではなかった、もうつまりこれは原型をとどめていないぐらいひどかったってことなのよ、ね、でね、あの本当によく言われますけど、どれだけ正確な映画も十字架の残酷さを描写することはできないって言われてます。ね、それくらいひどい刑で、あの残酷極まりないローマ帝国でさえも十字架刑はやめようということでやめたんです ね。でそこでまず一番最初にイエス様は何を通られたかというと、鞭打ちを通られました、ね、で鞭っていうのはなんか私たちからするとなんかこんなあるやつでね、こうやってピッピッってこうやって鞭で打つのかなと思うかもしれませんけれども、これはあの普通は鞭打ち刑と十字架刑で2つセットってことはありえないそうです、ね、なぜかというと鞭打ちの刑があまりにもむごいから、ね、でも鞭打ちの刑の時に死んでしまう人もいるわけ。でもどうしてそうやってダブルで刑を受けなきゃいけなかったかというと、そのピラトが、ね、この人は絶対に罪がないと思っていたから、鞭打ちのむごさを見ればこれでイスラエル人のなんか暴動な、もう妬みだって分かってたからね、これも収まるだろうって思ったわけなんです、ね、だけれどもそうならなくて、その後にイエス様は十字架刑にもかかって養蜂を受けて亡くなりました、ね、でどうしてそんなにひどいかっていうと、あのナインテイルズって言われたりするんだけど、この鞭の中にこうバラバラバラバラってフリンチみたいになってて、でそこに釘とかガラスのかけらとかいろんなものが編み込まれてたわけだから、それでこう打つでしょ。そうするとブワッっていう風にしてまず食いつくわけですよ、ね、そしてそこからビリビリビリって引っ張ることになるよね。だからフックをかけて引っ張ることになりますよね。だからでそれで顔なんかやられたら、本当に顔は本当に 2,3 回打たれたらもうそれだけでもう顔の表情が損なわれて、もう表情がわからないぐらいになるわけです。だからもう神様イエス様は本当にもうそういう風にこう肉がこうテープみたいに紙テープみたいにこうボロボロぶら下がっているような、そのような状態からゴルゴタに上がっていって十字架にかけられたんです。そしてそれだけじゃなくて、今度十字架にかかった時に、ね、どういう風にやったかというと、十字架刑というのはこうやって体をツイストさせたのね。でそこでこの足首のところにこれくらいのね、12インチっていうと25センチくらい、もっとかな、30センチくらいの長い釘を打って入れました。でこれだけで縛ってたら絶対もう痛くて立ってられないから、すぐ窒息してしまうのね。だからここのところに少しお尻にあのつっかい棒を置いておいたの。 そうすることによってすぐ死なないようにしてじわじわと苦しめるためにわざとつっかえ棒を置いてたんです、ね、でその最後の最後になって結局もう、ね、夜も暮れてくるから帰ろうっていう時になって初めて足の骨を折ったわけ。そうするともうつっかえてるものもないからぐーって下がりますよね。そして最終的に十字架刑というのは窒息で死ぬそういう刑だったんですね。だけども行ってみたらイエス様はすでに死んでいたので足の骨は折らなかったって書いてます。でこれは予言の成就だったわけですね。いや救い主の足の骨は折られないって書いてある。だから私たちはその杉越の時にその折っていない羊の肉羊の骨それを置くわけなんですね。ね、そしてこれだけではありません。よくイエス様のなんか絵画とか見るとそんな血みどろって感じじゃないよね。そして大体腰に布を巻いてますよね。だけども実は本当は十字架刑というのは真っ裸にされたんです。真っ裸にされたんです、ね、だからまさか真っ裸のイエス様を書くわけにもいかないからそうなってるんだと思いますけれども、ね、だけども真っ裸になったんです、ね、だけどこれは私すごい思うんですよ。耐え難いはずでしょ。で私たち思うかもしれません。イエス様は本当にいろんなとこ通ったけど尊厳を保って死んだと、ね、だけど実は尊厳さえもイエス様からは剥ぎ取られてたの、ね、そういうもう恥ずかしい格好で十字架にかかったんですよ、ね、だからもうイエス様はその前日にどんだけこの十字架刑っていうのが何を意味するか全部知っていました。だからしかもそれを人間として捉えたわけでしょ。だから前日苦しみもらえたわけ、ゲッセマネの園で。でも本当に神様できることならこの杯を私から取り除いてくださいって必死で祈ったのはそれゆえだったんです、ね、次に聖書を開けたいと思います。イザヤ書の53章次のページですね、見ましょう。53章の4節じゃあ3節4節見たいと思います。じゃあ3節からいきましょう。彼は蔑まれ人々からのけものにされ悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。5節、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよいおのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちの全ての咎を彼に負わせた。アーメン。だからなんでこんな苦しみを通ったのか、ね、それはキリストが通った苦しみっていうのは私たちの通る苦しみを前払いして代価を払ってくださったからなんですね。勝ち取るためにそれを全部通ってくださったんですね。だから本当に私たちは本当は死に至るものだったけど命を与えるために降下されたんです。でここに書いてあるでしょ、懲らしめの代わりに平安を与えてくれた。どうしてそんなに打ち叩かれたのか、それはここに書いてあるよね、打ち傷によって私たちが健康を得るためなんですよ。癒しを得るためなんですよ。どうしてこんなにあざけられなきゃいけなかったのか、あざけられることによって私たちが誉れと尊厳を代わりに得るためなんですね。どうして神様は貧しいで戻されたのか、それは私たちが豊かされるためだったんです。どうしてイエス様はこんな拒絶されたのか、それは私たちが受け入れられるためなんです、ね、そしてどうして神は罪を負って処刑されたのか、それは私たちが罪の許しを得るためなんですね。だからキリストが通ったことは全てもう払ってくれたので、もうそれを私たちとその逆のものと交換するためにイエス様は十字架にかかって死んでくださったんです、ね、だから私たちはどんな呪いや問題も我慢しなくていいんです。我慢しなくていいんです。持ち歩いて歩む必要がないんですね。でここでちょっとリナちゃんに証しをしてほしいと思います。どうやってそれが交換されるのかっていうことを表しているすごい素晴らしい証なので あのいいですか、ちょっとお願いして明かししてほしいなと思います。お願いします。
まあ大丈夫ですか、はい、お願いします。感謝します。ここに立てること感謝します。と私はあの私のおばあちゃんがクリスチャンだったので、物心ついた時から小さい時から教会に行ってました。であの神様の十字架のお話とかそういう風にずっと聞いていたので、私もずっと信じてて、私の罪のために死んでくれたっていうことを信じていました。で小学6年生に上がった時にあの洗礼を受けたいということで、あの先生にお話しして、で教会で洗礼を受けました。でその時は小さい時から清く生きなければいけないっていうことをずっと教えてこられたので、もう罪を犯してはいけないって、もう罪を犯してしまったら悔い改めて清さを保たなければいけないっていうのをずっと教えられてきて、もう清く清くって、で清いってなんだろうってちょっと思いながら、あ嘘をつかないようにって、みんなをこういや傷つけない、神様をあの悲しませないようにっていうことで、ずっと清さを保ろうとして、自分の中で人間的な努力で清さっていうのをやってきました。でも小学校中学校っていうのはあまりこういう環境ではなかったので、なんかもうそんな考えて生活してたわけじゃないので、こうその組を犯してしまったとかそういうことはなかったんですけど、高校生になっていろいろ考えるようになって、友達から嫌われたくないから友達と同じことをしなければいけないとか、友達がねあの子なんか嫌だよねって言っても嫌だと思ってないんだけど嫌だって言ったり、もう一緒にいじめてしまったりとか悪口言ってしまったり、そういうようなことをしてしまうことがありました。その時にそういうふうにやってしまうたんびに神様の前で悔い改めて、本当にごめんなさいって、神様の十字架を無駄にしてしまってごめんなさいっていうような生活をしてました。で高校生になってくるとやっぱり異性の問題も出てきて、やっぱり異性の人のことを魅力的だってかと思ったり、ちょっと手をつなぎたいなって思ってしまう時とか、そういう年頃になってきて、でそういうのもやっぱり自分はあのそういうのもいけないって思って、清さをってずっと思ってたから、もう御言葉を握りしめ、若い人はどういうふうに清さを保つのでしょうかって、御言葉に従うことですって、それをずっとやって、で来ても見ないように、かっこいいって思っても神様のもう見ないようにってみたいな感じで清さを保とうとして、で来て本当にこうそういう風な年頃で魅力的だって思ってしまったら、もう自分はなんでこんな汚れてるんだろうって、そういう風に思ってしまってました。でそういう風にそのまま高校生の3年生まで行った時に、そういう自分の罪っていうのが本当に嫌になって、犯したくないけど犯してしまうっていう罪の性質から逃げれなくもから本当に抜け出せなくて、もう神様はこんなもうごめんなさいってごめんなさいって何回言っても罪を犯す自分なんか嫌いなんじゃないかって思ってました。なので本当に自分の罪の重さに苦しすぎて、本当にもう自分の体を叩いてしまったり、本当に切ってしまったり、そして本当に大量にある睡眠薬を飲もうとしたこともありました。でその時にそういうふうに自分のことを傷つけて自傷行為してました。で本当に悔い改めるっていうことが間違った悔い改めで、悔い改めではなく自己憐憫になって、本当に自分を責めて、こんな自分なんかいなければよいんだって、死んでしまった方がマシだって、神様こんなクリスチャンなら神様はこんな私を好きなわけがないってずっと思ってた時に、あるおばあちゃんから誘われてある聖会に参加しました。で聖会の時にある預言者の方が来てメッセージしてくれるっていうところの正解にいて、200人ぐらいいたんですけど、なぜかその先生が私のことをずっと見てくるんですね。してなんか黒人の先生なのですごい目が白いから、分かるんですよ、私のことを見てるっていうのは。でも200人いるのに、なんで私のことをずっと見てるんだろうって、私が汚れてるから、私がもう罪がすごいから分かるんだって思って、ずっともうみんな立って賛美してるのに、私だけしゃがんでたんですよ、ずっと見つからないように。だけどずっと下向いてやってたんですけど、先生がメッセージする前にちょっと神予言したい人がいるんだって言った時に、私グレーの服着てたんですけど、グレーの服着てるあの女の子を着なさいって言われて、で立たせられて、みんなの前で罪を言われるんだって、みんなの前で罪この人はこんな罪を犯してるよって言われるって思って、すっごいもう泣きそうな感じで立ってたんですよ。そしたらアフリカから来た先生で、私の名前なんか一切知らないはずなのに、リナって言ったんですよ。愛する娘よ、今名前で言います、リナって。もう死ぬなって言うなって
もう二度と自分は汚れてるって言うなって、私はあなたを愛してるって、私はリノのために十字架についたよって、私の十字架はそんなに安いもんじゃないって、あなたの罪をあなたに出すために、あなたの罪を一つも残らないように私はついたって、だから生きなさいって、私は死んだからあなたが生きなさいって、そして生きて私のことを伝えなさいって、死の果てまで伝えなさいって、そうやって言ってくれました。その時からイエス様っていう存在が、本当に頭の中のイエス様救ってくれたではなくて、本当に命として十字架が私の中に刻まれて、私の中に来てくれました。それから私は自分を汚れてるとか思ったことはありません。なぜなら神様が私のために汚れてくださって、私の罪で死がないように神様は死んでくれたから、今は感謝して、本当にもう殻から生まれた本当に新しい鳥みたいに、本当にもう新しい蝶になった気持ちで、新しい人として、もう日々神様の似たものとして生きていることに感謝します。主を感謝します。
ハレルヤ、
ね、
感謝ですね、すごい ね、でも本当そうなんですよ。神様は、ね、それらの全てのことのために死んでくれたでしょ、ね、だからこういうふうに書いてあるですありますよね。ヘブルの12章2節に、どうしてこんな辛いところを通ったのかって言ったら、それは全て目の前に置かれた喜びのゆえに、この苦しみを全部全うして、そして神の右に座に疲れましたって書かれています。ネーブルの12章2節に書かれています。で、目の前に置かれた喜びのゆえにって、これ何だと思う？私たちなんですよ、ね、何を神様、イエス様が見てたかっていうと、リナが救われる、ね、そして命あふれた人生をこれから生きるぞ、で生きていくぞ、ね、この人が癒されていくぞ、この人が神の力を経験して家族が回復していくぞ、それがを見てたの。自分があの十字架でこれだけ素晴らしいことが起きるんだってこと、それを見てたんですよ。それが喜びなわけね。だから私たちの救いっていうのは、別に神様は私なんか救われても救われなくてもって思うかもしれないけど、いや、それを神様は見ていたから、だからこんなに苦しいけども通ってもいいと思った、それがすごい素晴らしいと思ったから。すごいでしょ。だから神様は本当に私たちのことを愛してるんですね。で、だから本当に私たちが今日特に覚えたいことっていうのはこれなんですよ。よく私たちは、あ、2000年前に私たち のイエス様が十字架にかかって死んでくださったって言うじゃない。でも救いってすごい大切だよね、もちろんね。そして生きるっていう命を、永遠の命をいただいたことが大切だけど、そこってスタート地点なんですよ、ね、救いがなければ始まらないから、もちろん救いは大切なんだけども、でもそれは入り口なんですね。でもそこから神様が計画していった人生に連なっていくスタート地点になっていくわけなんですよ、ね、だから、ね、私たちが本当に今日十字架の血潮を受け取る、で今日の自分の人生にイエス・キリストの十字架の血潮を働かせていくってこと、これすごく大切なことですね。それによって今日ある問題に対して十字架の血潮を置いていく、ね、今日私たちその地震のためにも祈りましたけど、とか今日ある病気のために十字架の血潮を働かせていく、ね、イエス様の皆を用いていく、それを神様は願っているんですね。ね、だからそのようにして私たちはいつも十字架で起きた血潮、起きたその力だよね、技、これを何度も何度も何度も覚えながら日々働かせて生きていくこと、このことを神様が願っています。だから来週ね、私たち聖餐式もしますけれども、聖餐式は何ですかって言ったら、これを私を覚えてこれを行いなさいって書いてある。ね、でなんでそれをするんですかって言ったら、実はこの覚えてっていうのが、まあ、英語で言うと、もう、Do it again って言うんだけど、もう一度起きる、もしくはもう一度行うって意味です。だからもちろんイエス様は、たった一度の十字架で全ての
時代の全ての人のために死なれました、ね、だからもちろん生産式するために何回もイエス様は死ぬわけじゃないよ。だけどもそのイエス様が十字架にかかった時にものすごいパワーが働いたわけ、ね、でそのパワーっていうのはその時から、そしてまた、ね、今生きてる私たちにも、そしてこれから生まれる人たちにも働いてる力なんです、ね、でその力を私たちが覚えてっていうのは、それを覚える時にあの十字架でゴルゴタの丘で起きた力がもう一度働くわけ、すごいでしょ。だから聖書式ってすごいんだよ、ね、だから私たちがそれを覚える、感謝するって時に、その時にもう一度十字架の師匠がそこに働くんですよ、ね、だから素晴らしいよね。だからあの十字架って2000年前ですよ。それは私たちの時間軸で考えてるからであって、ね、神様は時間にとらわれてる方じゃないでしょ。だから本当に今も同じように働いているんですよ、ね、だからそのことを私たちは本当覚えて、ね、感謝して、そしていつもその力を私たちの人生に働かせていきたいと思います。で救われた、天国行きのチケットもらったよかったと、じっと大事で、これじゃもったいないのよ、ね、あの神様が死んでくださったのはもっとそれ以上のものです、ね、だから私たちが問題があったりずっと同じ問題抱えてても、これずっと長くお付き合いしている必要ないんですね。なぜならば神様はもうそのために、イエス様はそのために死んでくださったね、だから何か問題があったとか、貧しいまま年金経済の問題がずっとそれ抱えて生きる必要ないんですね。神様はそのためにもう解決を策を与えてくださった、十字架で死んでくださったから、ね、だからそのことを今日覚えて本当に改めて感謝したいと思います。ハレルヤ、もうこれでいいと思うんだけどもいいですね。ちょっといくつか他にしてからね、もうこれではいいと思います。だから感謝の祈りをしてね、そして賛美したいと思います。じゃあ皆さん立ってください。じゃあ祈りたいと思います、ね、じゃあ皆さん手を挙げましょうか、ね、皆様感謝します。また本当にイエス様を送ってくださったことを感謝します。そしてイエスキリストが唯一の救いであること、そのことを私たちは信じます。他に救いの道はありません。イエス・キリストを通してのみ私たちは救いを得ることができます。ですからイエス・キリストが私の罪のために死んでくださった、そして罪のためだけじゃない、私の命と私の癒しと、ね、私の行為と、ね、私の許しと平安と、ね、全ての祝福のために十字架にかかって死んでくださったことを信じます、yes. そして私たちは今 その時に働いた力をもう一度受け取ります、yes. 皆さん受け取ってください、受け取ってください。そして特に今それぞれの人が直面している問題や、また祈りの課題、そのことに対してあなたの十字架の師匠が特にそれぞれに働くこと、そのことをイエス・キリストの皆によって宣言します、ウェブで見てくださっている人にも、本当にそれぞれが抱えている問題のところに今イエス・キリストの十字架の血潮が働くと宣言します。主よ、ありがとうございます。本当に十字架はあなたの愛の印ですから感謝します。そしてどんな苦しみを通ってもあなたの救いのためだったら、それは私の喜びだから、そこを通ろうと言ってくださったあなたの大きな愛を感謝します。私たちはあなたの完全な愛に包まれているから感謝します。私たちがまだ罪人だった時にあなたは私たちのために死んでくださった。そのことによって神は完全なる愛を私たちにすでに示していると聖書に書かれています。ですからその完全な愛を感謝します。そして主よ、私たちはあなたにあって神の子とされていることを感謝します。そしてまたこの地上の王とされていることを感謝します。主よ、どうぞあなたは私たちに神の子としてこの地上で生きる術をますます教えてください。主よ、私たちが本当にあなたに与えられたアイデンティティのうちに立ち上がって生きていくことができるように助けてください。主よ、十字架の血潮のうちに私たちが必要な力は全て与えられていることを感謝します。ですから今その力を受け取ります。受け取ります、受け取ります。主よ、感謝します、感謝します、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 ちょっと古い歌だけど、待ってる間にちょっと一つ、あの力あるって人もね、力ある主イエスの血受けよう受けよう、力ある主イエスの血受けよう今受けよう、力ある力ある主イエスの血受けよう受けよう、力ある主イエスの血受けよう今受けよう。
ハレルヤ、感謝します。神様に感謝します。
実際にね、本当にその場所にいるような教えでしたね、皆さん。本当に神様に感謝することしかないですよね、本当に。手を挙げましょう。主を感謝します。すべての
私の
咎を許したことを感謝します。すべての病を癒したことを感謝します。特に感謝します。私の命をあなからあがなったこと考えてみ、救われたんです。ね、そして新しい冠がかぶらされたのです。なんて素晴らしい感謝。
アメン。
すべての咎を許し、病を癒し。